最近 Java を今更ですが Java を触り始めました。まあ、理由としてはコーセラ、ちょっと発音はわかんないですけど、ウェブで大学の授業を疑似的に受けれるサイトがあって、でそこでアルゴリズムの授業を今取っています。まあ、別にお金払うわけでもなくて、まあ、毎週いくつかビデオがあって、そのビデオを見て、で、課題を提出するという感じになってます。課題は、まあ、プログラムを書くんですけど、それを提出すると、まあ、実はテストスクリプトみたいなのを向こうが準備していて、それの結果でスコアが返ってくるみたいな感じになっています。内容自体はすごいベーシックなアルゴリズムの授業で、例えば Q とかスタックとか、なんかそういうのを実際実装してみたり、てかまあその中身の基本的な解説で、まああと一番最初とかその計算量の話とか、まあすごい基本的なところです。まあなんかちゃんと勉強したことなかったのでいいかなと思ってやってます。実際確かに Q とか全然書いたことなくて、LL に備わってるやつをそのまま使ってる場面ばっかりだった。で、まあ、このコースが、Java を使っていて、課題の提出も Java だし、講義の中で出てくるコードとかも Java で説明されているので、まあ、Java を勉強する必要がありましたと。で、まあ、初めて、まあ、学生時代に確かにちょっと触りましたが、僕 Java すごい嫌いですぐやめました。まあ、嫌いな理由は、なんか長い変数名とかが。で、まあ、まあ、ただ、それから LL ってか、まあ、Perl で、まあ、最近、ちょっと Ruby しか触ってないんですけど、まあ、戻ってきてというか、改めて Java に戻ってみて思うのは、まあ、静的片付けの言語は IDE が素晴らしいなと。実はエクリプスは使ってなくて、IntelliJ っていうちょっと軽めの IDE を、教えてもらったので使ってるんですけど、まあ、やっぱり、補完できたりとか、まあ、そもそも変数名未定義だよとか、型が合ってないとか、そういうのが、書いてる時に動的にわかるっていうのは、すごい、なんか、当たり前なんですけど、LL をスノビームで書くことしかやってないと、なんか結構衝撃的でした。まあその型をいちいち定義しなきゃいけないとかは、やっぱすげえ面倒で、あとまあ、便利関数みたいなのもやっぱり LL の方がいろいろ揃ってる場面は多くて、まあ、例えば配列とかも当然型を指定して、サイズを指定して初めて使える感じですけど、まあ、LL だったら別にサイズとかいらないし、何でも突っ込めるし、プッシュとかポップみたいなのももう関数で、まあ、Ruby だったらメソッドでとかで定義されてるんで、もうなんか、いちいちそんなこと考えなくても好き勝手使えていたんですが、まあ、改めて Java で、しかもアルゴリズムの授業で見てみると、あ、なんか、実際プログラムってこういう感じになってんだなっていうのを今更ながらに、まあ、お勉強しているわけですね。で、まあクラスというか、まあオブジェクト静的片付けで、オブジェクト指向でっていう感じの言語を、まあ今更触り始めたわけなんですけど、やっぱり LL と比較していろいろいい面悪い面みたいなのがあるなと思ってて、まあ、当然その型をいちいち考えなきゃいけないっていうのがすごい面倒くさい一方で、さっき言った IDE の補助とかが受けれるっていうのはすごい大きいメリットだったりしますね。まあ、この辺はJSX っていう JavaScript を吐き出す別の言語があるんですけど、まあ、この JSX っていうのは、静的片付けですごい Java っぽい文法になっていて、まあ、それのメリットを の説明のとことかでもやっぱり同じようなことが言われています。まあ、もちろんその JSX はいろいろ最適化、 JavaScript を高速で動かすための最適化とかができるのも大きいんですけど、まあ、LL ってすごい、分かりやすくて、まあ、小難しいこともなくサクッて動かせるのがまあ魅力であり、まあ、一方いい加減な分だけメンテナンス性とかが実は悪くなっちゃう場面とかもあったりしますね。例えばその型がないから、引数に何が渡ってくるかって実は分かんなくて、ちゃんとバリデーションとかしてないとなんか変なのが入ってきて思わぬ動作をするとかってことがありますが、まあ、Java みたいな静的型付けの言語だと、まあ、100% 別に防げるわけじゃないとは思いますが、まあ、すごい基本的なところではそもそもストリングのとこに、インテジャーを渡ってこないとか、そういうのがコンパイル時にもすでに保証できるとか分かってる場面が多いのでいいなと、なんか今更思ってます。まあ、なんか実際使うコードを書くことは多分ないと思いますが、でまあ、なんかそういうのを見てた時に思ったのが、まあ、こういうなんか比較、その自由なものと制約のあるもののこうメリットデメリットみたいなところって結構他にもいろいろあるなと最近思った次第です。でまあ、例えば、スクリプト LL でこうスクリプト書いたり多分することは皆さんあると思うんですけど、すごい古式ゆかしい書き方というか、まあ、よくやるやり方だとシェルスクリプトの延長みたいな感じでこう1枚のスクリプトの中にこうダラダラダラダーっといろいろ手続きが書いてあって、まあだいたい上から下に読んでいくと何してるかはあんまり詳しくない人でも分かるみたいなのが、よくあるスクリプトだと思ってて、でまあそういうスクリプトってまあ初心者の人でも慣れてない人でも、まあ、読めは分かるし書きやすいって部分がある一方で、まあモジュール化とかをちゃんとしてないから、同じような処理をするのにコピペして同じようなスクリプトがこう増殖するってことがまあまああると思います。でこれすごい良くないことだなとすごい昔から思ってて、ただちっちゃいスクリプトってやっぱりそういうこと多くて、でまあ結果どうなるかっていうと、その昔誰々さんが作った、バグの入ったコードが大量にコピーされて似たようなスクリプトがいっぱい作られてて、でバグ直そうと思ったらなんか山のようにスクリプトがあって直すのが大変とか、まあ、そういうことがあったりするし、まあ、直したつもりだったのにやっぱり古いバージョンのものが残ってたりとかして、ちょっとめんどくさいとかよくありますね。で、まあ、昔は僕もそういう一枚スクリプトで書いてた方が見通しよくていいよなと思ってたんですけど、最近はなんかそういう書き方は自分がゼロから書くときはほとんどしなくて、どうやってるかっていうとモジュールにして実際実行ファイルはそのモジュールをインスタンスにしてスタートするみたいな書き方をよくしてます。でまあ結構こういうの多いなと思ってて、例えば Ruby っていろいろ結構こういう実行スクリプトみたいなものたくさんあると思うんですよね。例えば Chef とかもそうだし、まあバンドラももちろんそうだし、まあいろいろあるんですけど、こういうやつって大抵中身どうなってるかっていうと、もちろんそのバンドラーっていうコマンドのファイルの中にバンドラーの処理が全部書いてあるわけじゃなくて、バンドラーモジュールがあって、基本的にはその実行スクリプトはそのモジュールを、インスタンスにして何かするみたいなことがちょろっと書かれてるだけ。コマンドライン引数の処理とかなんかそういうのも全部、モジュールの方に隠蔽されてることが多いですね。すごい分かりやすいコードになってるのが、フォーマンっていうヘロクとか使ってる人は多分知ってると思うんですけど、プロックファイルっていうファイルに書かれたアプリケーションというかプロセスをフォーマン コマンド、フォーマンスタートってやると、そのブロックファイルに従って、プロセスをガガガガッと立ち上げてくれるやつがあるんですけど、まあ、こいつとかフォーマンっていう、実行ファイル見てみると、実は4行しか中身書かれてなくて、やってることはそのインスタンス化して、インスタンス化すらしてないか。まあ、スタートっていうのを実行してるだけなんですね。で、まあ、こういう書き方って、ちょっと前は僕はあんま好きじゃなくて、その理由は中身の処理を見ようと思って実行ファイル開いてみたら、なんかこんだけしか書いてなくて、じゃあ、リブなんとか開かなきゃいけないのかってそっち開いて、で、実際開いてみると、大抵そこはまた何も書かれてなくて、こう、必要なサブモジュールみたいなのがまたリクワイアされてるだけで、じゃあ今度そっち見なきゃいけないのか、みたいな感じで、こう中身見るときめんどくせえなっていうのがあったんですね。1枚ファイルだと、まあ、そのファイルをじっくり読めばわかるって、まあ、思ってたんですけど、まあ、結構そんなこともないなと最近は思います。1枚スクリプトってまあ見通しがいいようで、まあ、もちろん簡単な処理だったら当然いいんですけど、だんだん込み入ったことをしてくると、結局なんかすごい長くなってきて、特にパールとかで昔からあるようなやつだと、よくやられるやつって、関数がどんどんどんどん増えてって、変数はグローバル変数みたいな感じになってて、まあなんかこう、入り組んだ謎のコードになってきて、まあ結果よくわからんバグが起こるとか、なんかあると思うんですけど、で、まあ、モジュールに分離してあげると何がいいかっていうと、分離してあげるとっていうか、まあ、そうする段階でいろいろ整理できるんですよね、頭の中で。あ、これって多分他でも使うから、一段なんかスーパークラスみたいなのを作って、実際はそれを継承したここでインプリメントすると、まあ、似たようなことやるときも、また継承して似たようなのを作るだけで、すぐ同じような処理ができるなとか、なんかそういうのが最初から考えて作れる気がしてて、まあ1枚スクリプトの方が確かに書き始めるスピードは速いんですけど、結果出来上がったものに関して言うと、意外とモジュールに分けた方がいいなと最近思っています。で、あと、モジュールに分けて、さらに Ruby だったら Gem とか、パールだったら C パンのモジュール形式にまで落とし込んであげると、例えば Gem だったら、Gem インストールなんとかってするだけでも実行できるんですね。さっきのフォーマンとかもそうで、あとまあ最近自分が書いた RubyLLM 部っていうモジュールも同じで、まあ同じでというか、これフォーマンをパクって書いたので同じに決まってるんですけど、Gem でインストールするだけで実行できるようになってます。そうするとそのファイルをどこに置こうとか、そういうのも全部考えなくていいって。いや、リブに分けちゃうとめんどくさいのって、そのリブのファイルもコピーしなきゃ動かせないとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、でも結局その例えば Gem の便利なライブラリーも使ったスクリプトを書きたいとかってなったら、それ1枚スクリプトでは結局意味ないわけで、そのモジュールの依存関係とかをどっかにも解かないと、まあ、結局ファイルコピーしただけじゃ、なんかこのモジュールがないので動きませんみたいな感じによくなるわけで、そうすると、まあ、Ruby の Gem ファイルを使ってバンドラーで入れるみたいな部分であったりとかって意外と便利で、で、まあ、そういう意味ではもうそもそも実行ファイル自体が Gem になってると、全部 Gem インストールでボーンって入って、すごい便利なんですよね。まあバンドラーでも別にいいんですけど。まあその C パン Gem のパッケージまでまあ落とすのはちょっと大変なこともあると思うんですけど、まあそうでなくても、いわゆる標準的なモジュールっぽい構成で実行ファイル、まあそのほんのちょっとしたスクリプトとかでもそういう作り方しておいてあげると、意外とインストールも楽だったりするので、ありだなと先思ってるんですね。で、まあモジュールにしとくとやっぱ再利用性がまあ高くなる可能性があって、まあ逆にそのモジュールを変更するといろんなスクリプトが 動かなくなるとか、まああるかもしれないですけど、まあそういう時は Java で書くのがいいのかもしれないですけど、まあ、それは置いといて、まあ、そういうちょっとしたスクリプトも最近はモジュールにして、まあある意味制約なんですね。特にそのジェム化するとかだと、ジェムの形式にのっとってファイル配置、まあそのいくつか制約があると思うんですけど、まあそれに従う必要はもちろんありますが、逆に言うと従うことによってジェムでインストールして動かすことができるとかあるんですよね。レスキューのステータスのページとかって実は面白いなと思ってて、ジェムの中に JS のファイルとかも一緒に入ってて、でその、レスキューの管理画面のファイルからのなんか相対一致みたいなので JS とかも引っ張ってこれるんで、こう本当になんであれ JEM でインストールしただけで画面見れるか、あんなリッチな画面が見れるかっていうと、 JEM のパッケージの中にその JS とかなんかいろんな CSS と か, なんかそういうのも全部パックされてるので見れるんですけど、まあ同じことができるんですよね。でまあこういうのを別にオレオレファイル配置で作ってもいいんですけど、いちいちそういうの考えるのがめんどくさいし、センスある人だったらいいんですけど、まあ、僕みたいにあんまセンスない人はそういうのを大体自分で考えたやつってあんまりよろしくなくて、他の人が見てもよくわかんない状況になるんで、まあ、それぐらいだったらよく使われてるなんかファイル配置とかモジュールのなんかよくあるやり方みたいなのに乗っかっちゃった方が結構メンテナンス性も意外と高かったりするし、まあ自分で考えなくていいので、すごい楽なんですよね。でも同じようなこと他にもあるなと思ったのが、ウェブアプリ書くときで、まあ大抵フレームワークはなんか使うと思うんですけど、大体そのフレームワークって聞く両極端に分かれると思ってて、まあ一つはその Ruby だったらシナトラみたいな、すごい薄いフレームワークで1枚アプリケーションのファイルをちょいちょいって書いてあげたらもうすぐ実行できるというか、なんかそれだけでアプリケーションが全て表現できてるみたいなやつと、まあ一方 Rails みたいなすごいごっついフレームワークなんだけど、いろいろ機能が最初からあって、なんか自分で一個一個作んなくてもちょっとヘルパー叩くだけでもうすぐ使えるようになったりとか、まああといろんな拡張モジュールあるんで、それ使ったらすぐできるようになるとか、そういうのの、まあ、2極があると思うんですけど、まあ、昔てかまあちょっと前は、まあ、シナトラみたいなアプローチがやっぱいいなと思ってて、何するにも、まあ、レールスとかちょっとでかすぎるし、ちょっとクリエイトしただけで山のようにファイル作って、だいたい意味が分かんなくて、見通し悪いよねとか思ったんですけど、これ結局さっき例に出したスクリプトの話と大体似てて、シナトラ、まあ一枚でちょろって終わるようなのは、まあ、別にいいんですけど、ちょっと込み入ってきて、なんか変わったことをやろうとしてくると、だんだん、まあ当然一枚じゃ厳しくなってきて、いろいろ分けたりとかしてくるときに、まあ同じでファイルの配置とかこう、機能の分割の仕方とかを自分で考えると結局センス悪くて、なんか後で見たらよくわかんないことになってたりするんですが、まあ、そういう時レイルスでやってれば、まあある程度のところはもうやり方決まってるので、そんなに考えなくてもいいし、まあよくあるやり方に従ってさえいれば、後から来た人でもすぐわかるというか、わかりやすいことがよくあるんじゃないかなと思ってて、まあ何に使うかにはもちろんよるんですけど、意外とレールスみたいなちょっとごつめのので書くのもありなことが意外と多いのかなというふうに最近は思ってます。その後から入った人みたいなのとか、まあ数ヶ月後の自分でもいいんですけど、結局シナトラみたいな感じだと、そのだんだん機能が増えてきたらオレオレな感じでこうファイル分割したりとか機能分割したりとかいろいろしていくと思うんですけど、結局オレオレフレームワークみたいな感じになってきて、後から見た時には またそのオレオレフレームワークを学習するというか、自分の場合思い出すになりますけど、そういうことをしなきゃ結局いけなくなっちゃって、それってなんかレイルスの場合とあんま変わらなくて、レイルスもそのレイルス知らなかったらやっぱりなんか何のこっちゃかよくわからんけど、そのレイルスをフレームワークとして学習すればある程度すぐ使えるようになるというか、学習してしまえばある程度のところはお決まりのやり方みたいな感じで理解しやすくなってきて、結局そのある程度複雑なことをしようと思ったら当然コードは増えるわけで、そのなんか学習コストみたいなのはある程度払わなきゃいけない。どうせ払うんだったらなんかオレオレフレームワークを学習するよりも Rails を多分学習した方がいろいろメリットあるというかやる気が出ると思うんですよね。別に Rails がすごいいいとかそういう意味ではないんですけど、まあ世の中よく使われてるものなんで、それで書いてあげると、学習意欲も多少上がるんじゃないかなと。まあ自分はすごい上がる方で、なんかオレオレな、よくわからんけど、すんごい重厚長大なものを学習するぐらいだったら、よく使われてて、より重厚長大な方が、まあ、もしかしたら、後でどっかでまた別の機械で使うことがあるかもしれないし、まあ、よしんばそれがオープンソースだったら、オープンソースにコミットするとか、まあなんかそういうところにつながるかもしれないですよね。まあ、あとはそのオープンソースで、他の人が作った成果を取り込むとか、まあそういうのもやっぱり、オレオレではちょっとやりづらいわけで、まあっていうわけで、こう、ある程度制約はあるものの、まさにレールスそのままですけど、レールに乗っかっちゃった方が意外と楽な場面が多いなと、まあ、最近思うわけですね。で、また同じようなことを思ったのが、シェフとかパペットとかあの辺で、サーバーのセットアップスクリプトとかも多分、まあ、オレオレの極みというか、まあ自分でもオレオレで書いたことがあるので、よくわかるんですけど、だいぶシェフとかパペットも、ものとしてこなれてきていて、成熟しつつあるというか、デファクトになりつつあるので、まあ、結局、こういうところもレールに乗っちゃった方が、後から見た人は多分分かりやすいですし、オレオレセットアップスクリプト群とか、オレオレセットアップツールみたいなやつって、まずそれから学習しなきゃいけないし、メンテしてるの自分だけだし、みたいになったら、結構大変なことに結局はなったりするんですね。で、まあ、世の中よくあって、まあ、例えば、シェフとかパペットみたいなのって、B2B でやってる企業が持ってたりするので、結構、まあ、サポートは別にそんなに期待しなくてもいいと思うんですけど、まあ、ちゃんといろいろメンテされてるっていうのが、安心感としては大きくて、で、まあ、それに引き寄せられるようにというか、いろんなオープンソースの貢献とかも結構あったりして、シェフとかやっぱ面白いなって最近思ってて、宮川さんと直哉さんのブログじゃないや、ポッドキャストでも、出てましたけど、シェフのレシピクックブックを、さらにもう一枚ラップして、バンドラーみたいな感じで使う、モジュール、ベルクシェルフ、ちょっと発音はわかんないですけど、まあ、そういうのとかあったりして、まあ、そういうの自分のオレオレフレームワークとかでやろうとすると自分でやんなきゃいけなくてすごい大変なんですけど、もうすでにあるわけだし、結構使ってる人もいるんであれば、まあ、乗っかっちゃった方が早いし、後から来た人もわかりやすい。まあ、最初に戻ると、LL と Java みたいな静的型付けの言語の、まあ、アナロジーっぽいのが結構いろんなとこでもあるなと思ってまして、で、その自由に書けることとか書きやすい読みやすいことって、まあその反面で自由すぎてなんか結局分かりにくいとか使いにくいってなる場面が実はあると思うんですね。もちろんそのじゃあ全部 Java とか C++ とかで書けばいいじゃんっていうふうには多分ならなくて、 そっちはそっちでいろいろ困ったことはあると思うんですけど、まあ、LL をどっぷり触ってから改めて Java を見てみて思ったのは、その後紹介した感じで、実は他でも同じようなことを思ってたなと思って、自由すぎるとちょっと困る場面があって、まあ、ある程度不自由なんだけど、すでにあるものとか、まあ、お決まりに従って作った方が実は便利な場面っていうのが意外と多いので、レールに乗るやり方というか、Java を使うのがレールに乗るっていうふうには多分あんまり思わないと思うんですけど、結構 LL を見てから Java を見るとレール感はちょっとして、アルゴリズムの授業でも、こういうインターフェースに従って Java のクラスを実装してくださいみたいな感じの課題なんですけど、そのテストプログラムとかは自分が作ったクラスを所定の API で叩いて結果を出すみたいになってるはずで、別に LL でも同じことできますけど、その型の違反みたいなのとかも含めて、こう、API として仕様があって、で、それに従って書いてあげると、なんか割といろんなのが動くみたいなのって、LL だとやっぱり、さっきも言ったんですけど、なんかよくわからん値が入ってきて死ぬとかっていうのが、あると思うんですが、だったり、逆にその入ってきた後にチェックしたりみたいなのが結構めんどくさくて、で、サボると大体ひどいことになるっていうことが、まあ、あると思いますが、その型をいちいち考えなきゃいけないめんどくささの代わりに、何が享受できてるのかなっていうのを考えてみると結構面白くて、で、実は同じようなことがいろんなとこでも言えるなと思ってて、レールに乗っかりすぎるというか、レールがないと何もできないみたいなのはどうなのっていうのは確かに思うんですけど、一方結構 LL にどっぷりな人って、なんか割とレールに乗るのを忘れちゃってる人とかも、ちょっと前の自分とかですけど、レールに乗るというか、その学習コストとか、あとそのフレームワークがよくわからん動きをして、自分のせいじゃないのにバグを踏むとか、なんかそういうことがやっぱ怖くて、自分で書いた方がいいんじゃないっていうふうに思っちゃうんですけど、ちなみに多分これの原体験はおそらくカタリストで、カタリストっていうのはパールのレイルスみたいなやつなんですけど、僕が結構プログラムちゃんと始めて、割と最初の方に触ろうとしたのがカタリストで、そもそもあの時代だとインストールからしてすでに超大変だったんですけど、なんとか入ったとしても、なんかそもそもコード見ても何してるか全然わかんなくて、もちろんプログラム全然知らなかったっていうのはあると思うんですけど、もうさっぱりわかんないし、なんかちょっと使ってみてもすぐエラーになっちゃって、で、エラーの原因が全然わかんなくて、やっぱそういうのと比較すると、シナトラみたいなのとか、すごいわかりやすいなと思ってしまうし、なんか起きた時に自分でケツが吹ける範囲だなっていうふうに感じるんですが、そういう例もあるものの、レールに乗っかるっていうのは意外と大事だなっていうのを最近今更ながら改めて思っていて、いろいろレールを勉強しているところであります。特に Ruby はすごいそういうのが面白いなというか、こうレールの上にまたレールが敷かれてみたいな感じで、宮川さんとかがエコシステムって言ってるのがまさにそういう感じで、あるルールに従って出来上がったものがあったとして、またそれをさらに使うようなレールができて、それを使うレールがさらにできてみたいな感じで、レールを何本覚えるんだよって感じはするんですけど、でもそういうなんかこうエコシステムが回りやすくなってるなっていうのは Ruby を見てて思いますし、自分でも今なんかしようって思った時に使うのはやっぱ Ruby で、さっきのちょっとした実行スクリプト、フォーマンみたいなやつとかも、Ruby がすごい書きやすいと思ってて、そのジェム作ったりも簡単だし、 制約があった方が実はいいんじゃないかというのをたまに思い出してみると面白いなと思ったところで、アルゴリズムの授業のちょっと宿題をやろうかなと思います。